強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
新年おめでとうございます。中小企業診断士の六角です。本年も数字に強い社長になるポッドキャストをよろしくお願いいたします。今回からスタジオに特別ゲストとしてミュージシャンの牧原紀之さんにお越しいただいております。牧原さん、今週からよろしくお願いいたします。
はい、どうもよろしくお願いします。おーい、そこか、それがそうきましたか。
牧原さんだと思ったらよく見るとビジネスコーチの中島牧原さんじゃないですか。
まあ、顔がそっくりなんでね、しょうがないと間違えるのも無理ないですよね。はい、
ということで、
こういう空気なんですね。
はい、
こういう空気感なんですね。わかりました、はい、気楽にやらせていただきます。
ということで、今回からコーチング協会の牧原紀之こと中城拓也さんにお越しいただいております。中城さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。これ一曲歌った方がいい流
れですかね。あ、ジ
ャスラックが飛んでくるんでやりませんけどね。はい、よろしくお願いします。はい、
で、中城さんについてまずプロフィールをご紹介したいと思います。中城さんは東京都生まれ、政経大学経済学部ということは内閣総理大臣の大後輩ということですね。
そうなりますかね。あ、内閣総理大臣さんはあれじゃないですかね、法学部じゃないですかね。
そうですか。じゃあ中井貴一さん。
中井貴一さんは多分そうですね。
あ、そうですか。
あ、でも高島彩ちゃんの同級生ですよ。
あやぱん、
あやぱんの学校で一回も見たことない。
政経大学経済学部をご卒業後、システム開発会社にご就職されました。その後2008年にプロコーチとして独立され、個人向けのコーチング活動を終えて2014年にパワーコーチ株式会社を設立。現在はコーチングに加え、モチベーションの向上のコンサルティングや研修を行っています。中城さんなんですけれども、昨年12月に新しい本をご出版されまして、本の名前はすぐに役立つコーチングの基本と活用法という本なんですけれども、今回からこの本の内容についてお伺いしていきたいと思います。ところで、中城さんからお年玉企画として、この本を欲しいという方に先着10名様なんですけれども、もしくは平成31年3月31日どちらかまでという期間限定でプレゼントしていただけることになりましたので、本が欲しいという方はこのポッドキャストの配信ブログに申し込みフォームがありますので、そちらにお名前ご住所等をご入力いただきたいと思います。
中城さんのお名前ご住所入れちゃダメですよ。
はい。はい、あのツッコミありがとうございます。
はい、すいません。こういう感じかなと。はい、すいません。
ちなみにプレゼント申し込みしていただいた方には、中城さんから素敵なメールが届く。
あ、素敵なメールをじゃあ送らせていただきます。
はい、はい、毎日ですか。
これ結構あれですね、ここで毎日って言っちゃうと結構大変な感じしますね。
ほぼ毎日、
うん、ほぼ日みたいな感じで、
はいはい、ほぼ毎日。それ1ヶ月読むと売り上げが30倍ぐらいになる。
おー、
という
私も読みたいですね、それはね。
まあ、いずれにしても事業に役立つ内容のメールが中城さんから届くということですので、あらかじめご了承いただきたいと思います。
はい、お送りさせていただきます。はい、
本題に移りたいんですけど、
はい、
私実はこの本を読んで、
はい、
なんか自分もやってみたくなったっていうか、コーチをやってみたくなったなって思ったんですけど。
へえ、それはありがたいですね。はい、
まあ、コーチングの本っていっぱいあるんですけど、
そうですね、
この本を読むと、
はい、
私にも心当たりがあることがあって、
はいはい、
言い訳をする部下にどう対処したらいいかとか、マイルールを持ってる部下にはどうしたらいいかっていう、
はい、
ことが書いてあって。
ええ、
なんかすぐに使えるなって思って読んだんですけど、これは中城さんが経営者向けにコーチをしているから、まあ、そういう対処法が分かったっていうことなんでしょうか。
まあ、経営者の方ともお話はさせていただくんですけど、長く今までのコーチのキャリアの中で一番長くやってるのっていうのはやっぱり個人の方だったんですよね。経営者にたくさんやってるからというよりは、コーチングの本数がすごく多い、多分そこらのコーチよりはたくさんやってますので、そのコーチングの方のレベルをだいぶ高めてきています。やっぱり経営者の方とか、あと人事の方とか、そういう方のお悩みを聞くと、本に載ってあるようなお悩みをたくさんお聞きするんですよね。そのために、いや、コーチングだったらこういうふうにするんですよなんて言ったりするんですけど、そうすると、あ、それそんな考え方があったんですねと、あ、 知らないんだみたいな、まあ、僕からするとね、あのコーチングの業界じゃ当たり前のことなんですけど、まあ、いわゆるマネジメントの中では皆さんご存じない方が多いんだなということで、あ、じゃあ本にしたらね、お役に立つんじゃないかなと、はい、そういう感じですかね。なんでなんか私が経営者のなんたらというよりはコーチングの方を12年とかやってますんで、そっちの方が強いのかなという気がしますね。
はい、で私この本で感動した言葉ですね、
はい、
上司は部下の 100% 味方にならなきゃいけないって書いてあって、
あ、はいはいはいはい、
これって分かってるけどなかなかできないですよね。
あ、これあのコラムのやつですね、これは、まあ、これは私がクライアントさんに、実は研修講師の方がいて、コーチング終わってからいっぱい飲み行くんですけど、飲み行った時に飲みながら聞いたことある、こんな話があるんだけどさって言ってこう教えていただいたのが、まあそこのエピソードなんですよね。まあ私も 100% 味方になれるかってちょっと考えちゃうかなって思いますけど、やっぱりそれぐらいね、見て大切にできる相手じゃないと伸びてくれないよなというのは、その時に私もすごく感銘を受けたので、その、ね、聞いた話なんですけど、コラムに入れさせていただいたって感じですかね。
それから中城さんが本に書いてることで、コーチングはなかなか使い物にならないんじゃないかっていう意見に対して反論をされてるんですけれども、これについてご説明いただければと思うんです
が。あ、はいはい、あ、反論というか、まあそうですよねっていう感じなんですよね。あのよくよく、まあ、コーチングを教える仕事もしてますので、コーチングしてる時に、まあ習ったはいいけど結局現場じゃそうはいかないよねっては言われると。で実際にその方がどういうふうにやってるのか聞いてみると、あ、そりゃ使えないよねみたいなことがあったりするんですね。コーチングっていうのは、まあ、本に書いてある話なんですけど、コーチをする人とされる人っていうのは対等な関係ですよと、まあ、ここからスタートするんですよね。なんで、まあ、私がコーチングをする時っていうのは相手の方と別に何の強制力もないし、何の権限もないし、給料払ってるわけでもないし、なんで対等な人間と人間としてやれるんですけど、普通上司部下の関係とか社長と社員の関係とかだと、まあ、基本的にそのコーチをする社長なり上司なり部長なりがやっぱり権限を持ってしまっていて対等ではないんですよね。だそもそも対等じゃないところに対等な関係を前提としたコーチングを使うから関係性がずれてしまう、前提がずれてしまうので、やっぱりうまく働かないというか、そんな風になっていくっていうのが一つ。あと、まあ、これはどうだろうな、ちょっと、まあ、ぶっちゃけトークしていいってことなんで、ぶっちゃけて言ってしまいますと、やはり、コーチングって、相手を支援するための技術であって、相手がこう何かやりたいぞとか、良くしていきたいぞっていう、それを手助けするための技術であって、相手を従わせたりとか、コントロールしたりとか、そういうための技術じゃないんですよね。悪用しないでくださいね、みたいなコラムも書かせてもらいましたけど、結局そういう意図で、相手をコントロールしようとか、言うことを聞かせてやろうとか、そういうふうにやると、大体未熟な技術でそれやるとうまくいかないですよね。なんで、そういう意図で使う方も結構多くて、部下を思い通りに操ってやるみたいな使い方をすると、それは大体うまくいかないよね、と。なんで使う側の問題っていうのもありますかね。
ではこの本を読んで、
はい、
仕事で生かしたいっていう時はどうしたらいいんですか。
仕事で生かしたいだとすごく何とでも言えるんですけど、まずいろんなそのいわゆる管理とかマネジメント上のテーマというか課題というか、そういったものを50通りぐらい並べておいてありますので、ご自身が、あ、こんなんでちょっと困ってんだよなとか、こういう部下がいてどうしようかなとか、いわゆるご自身の悩みとか問題とか課題とか、そういったところにこう目次バーッと見ていただいて、ああ今の問題に役立ちそうだなとか近いなとか、そういったところを重点的に読んでいただいて、でも1個読んだら他の項は読まなくていいんで、実際試してみる、だからそんな風に使っていただくと仕事に役に立ちやすいのかなというふうには思います。
はい、わかりました。ということで今回は時間になりましたので、またこの続きは来週お聞かせいただきたいと思います。中城さん、今週はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで、数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。 それでは次回もどうぞお楽しみに。